対価を払って買い取られた方だったことで、何もご関係をご説明いただきます。おはようございます。ゴールデンウィークという大変長い休暇を皆さんにも調査してくれると思います。私も懐かしい札幌に行っていただきます。うちの民生さんの発売者が札幌副国交庁さんの天井式に行ってまいりました。大変素晴らしい会場ができて、市民からのために
スイッチが入ってなかったら入れない。こういうなことだよね。何でもね、スイッチ入れないで一生懸命人のせいにしてたらダメだね。ごめんなさい、どうも。司会の、鍵崎さんにももっと大きな声でなんて気になさいなんて言ってたのは失礼しました。どうもマイクのせいでございます。確かにスイッチ入れないで一生懸命頑張っててもダメだっていうのは、本当にイエス様に力をいただかないで自分で頑張ってるのと同じことだなと思います。札幌復興協会の話をしていましたが、石野先生ご夫妻もこちらから一緒に参加され、また佐久野さんもお祝いに駆けつけておられました。朝の礼拝のご用をおせっかくて私にさせていただいたんですが、200何人ぐらいの礼拝でしたかね。私も行って行ったとき43年前ですから、43年前に私が復興協会の伝道師としてまいりました。でその時に立ったその会堂なんです。それが改装されて、43年、私が、伝道者になって43年だし、その建物も43年ということで、特にですね、こう深い考えを覚えるものがありました。で説教しておりますと、あそこは礼拝始まる前に、説教始まる前に いろんなことをするんですね。初めて来られた方の紹介されまして、中野総君という青年が紹介されました。私はびっくりして、中野総君って言ったことあるので、ちょっと見たら、札幌北部教会で私が開拓伝道した時、小さな幼稚園の太平子供の家というのがありましたが、そこに来ていた総君が来てたんですよね。あ、総君が来てると思ったら、彼は大通り札幌大通りを歩いてたら看板が出て、榎本英二、説教者榎本英二っていうのを見て、あら園長だと思って入ってきたんだという、幼稚園の子が私の名前を覚えてて、そして礼拝に来た、私もそれで礼拝してて嬉しくなって話したり、この人は私の祖先ですという紹介をしました。そう君も驚いて、僕のことを覚えてくれてたとですね、すごく喜んでおりましたが、大変嬉しい。次の日は旭川まで出していただきまして、三浦光代さんのところをお訪ねしました。皆さんによろしくということでした。だんだん健康を、健康なんですけれども、ご高齢になられてですね、外出なんかを控えておられるようでしたけれども、お元気のご様子でした。塩刈峠の原稿用紙ですね、のコピーですけれども、額に入ったものをいただいてきましたので、牧師さんに飾っておりますが、またご覧いただけたらと思います。私たちの信仰告白であるイエスは主なりというキリスト者の告白は、これはイエス・キリストは私の救い主ですという意味でありますが、それをまた言い換えると、キリスト以外の一切のものから解き放たれる、いろんな しがらみから解き放たれるという告白でもあるでしょう。自由の宣言でもあります。私たちはキリストのイエスの贖い、買い取られた、私の体はもう買い取られた、そして罪が許された、今まで死んだものであったものが生きた存在に変えられたんだという告白であります。そしてキリスト教倫理、ああしなければならない、こうしなければならないという課題がありますが、そういったことはこの告白、イエスは主なりというこの告白、恵みの告白に基づいています。私たちのルーツ、まあ私たちの本質と言ってもいいでしょうか。それは何かというと、聖書は土の塵だと言っています。創世記の2章の7節を見ますと、土の塵をこねて人の形を作ったとありますね。土の塵っていうのが聖書の人間のルーツである、人間の本質だというんです。で、ついついですね、私はどこの学校出たとか、私の家族はこういう家族だとか、私はこんなものを持っているとか、いうようなことを我々は自慢したり、あるいは卑屈になったり、劣等感を持ったり、優越感を持ったりするわけですけれども、聖書はですね、そういうものを一切なさい、この塵だと、結局なくなるんだぞと。何の価値もないんだ、そういうものは。そういうものに価値を見出し、生きがいを感じているかもしれないけれども、そういうものは、所詮くだらないことなんだ。土の塵なんだ。アダマっていう、土っていう意味です。アダムっていうのはね、人っていう言葉ですが、塵っていうことです。で、その塵であるんですけれども、そこに神様の息が吹きかけられたんだ。神様の息が吹きかけられて、そして人となったんだ。神様の息が吹きかけられないと、それはつまらないものなんだけれども、土の塵は塵なんだけれども、神様の息が吹きかけられることによって生きた人となった。それはかけがえのない存在になったんだ。神の霊を宿す神殿になったんだぞ、ということを聖書は宣言します。そして私たちキリスト者は、イエスは主なりと告白することにおいて、この信仰に立つ。それがキリスト教の人間観であり、また自己理解だと言えるでしょう。復活の主の後、7週間弟子たちは上からの助けを待ち、ひたすら祈っていたと、ルカによる福音書には記されています。で、キリストが十字架にかかっていなくなったっていうことは、それは弟子たちにとってはとっても不安なことであり、辛いことであった、苦しいことであった。しかし、その苦しみや寂しさは、彼らに聖霊が与えられるきっかけになる。聖霊を送るためにイエス様が天に昇られたということであります。弟子たちはその約束を信じてエルサレムに留まっていた。こんな恐ろしいところから逃げ出したい。不甲斐ない自分たちは何の力もない。こんな自分は大嫌い。そういうものに対して、ユダヤ人はすごい力と団結力、豊かなもの、恐ろしい、できることなら私たちは知らない場所、遠くへ行って逃げて隠れたい、自分たちをどこかに歓迎してくれるとかないものだろうかと逃げ隠れしたくなっていたかもしれません。しかしその弟子たちに対して、あなた方は都にとどまっていなさいとイエス様はお命じになったのです。皆さん方はどう思っておられるでしょうか。ご自分のことを、自分の体をどう思っておられるでしょうか。誇りに思っている人、私は素晴らしい、ね、ああ金子さんすごいね、 誇りに思ってるか。
そうだよね、
誇りに思ってる。私は頭が跳ねてる、誇り。そういう誇りに思って、いや私はもう年寄りだから、私なんかダメな、あの人なんてかっこよくない、そう思っているでしょうか。でどちらにしてもですね、私という存在はその能力や性格を含めてですね、それは実は神様からの預かり物なんだよ。そう思うとですね、金子さんが今手を挙げられたように、はい私は誇りに思いますって言わなきゃいけないんですよ皆さん、ね、私の持ち物だと思ってるからいやーと思ったりするけれども、神様から預かってるんです。神様からこの体を預かってるのは私の責任じゃないんです、ね、私の責任じゃない、性格も含めて神様からお預かりしているものなんだ。そして神様がそこに聖霊を与えてくださっているんだ。だからあだやおろそかで自分のことをどうでもええなんて思ったらいけない。ましてや自分で自分の命が絶てない、とんでもないことだっていうのがキリスト教の考えなんです。もう自分は嫌だから、自分が逃げ出したい、自分なんて嫌だ、死んでしまったらどんな楽か、そう思うこともあるでしょう。しかしその体はキリストによって買い取られた体なんですよ。聖霊が吹き込まれた体なんですよ。そこには神様のご意志があるんですよ。自分の子供、自分の夫、あるいは自分の周り、それら一人一人もまた同じように神様から買い取られた聖霊を宿す神殿なんだ。だからあなた方はもはや自分自身が自分自身でない、自分自身のもんじゃないんだよ。教会が神の聖霊の住まいであるとするならば、私たちの体も自分のものではなくて神様の栄光を表すために用意された器なんだよ。だからこの体をその目的、志に従って整えていかなければならない。そしてその時にこそ私たちは本当の自由を得るんだ。自分のものだと思っている時には不自由でいろんな縛りがあるけれども、イエスはしない。イエスが私たちの主であり、私自身は私が主人ではない、イエスは主だという時に初めて自分を受け入れることができ、また自由を得るのです。16世紀の宗教改革者マルティン・ルターは、キリスト者の自由について2つの命題を掲げていました。1つは、キリスト者はあらゆるものの最も自由な主であって、何者にも隷属しない。2つ目は、キリスト者はあらゆるものの義務を負っている奴隷であって、すべてのものに隷属する。この相対する、対立する二つの命題は、どこで一致し可能なのでしょうか。人がどんなに頑張ってみたところで、それは共通しないだろう。奴隷というのと自由というのと、その奴隷状態はお舅さんがもううるさくてうるさくてしゃあないと、あるいは自分の連れ合いがどうも私を縛りつけるとか、子供がとか、あるいは職場がとか、いろいろなものの中で縛り合いがある、そういう中とですね、私は本当に自由よ、何でもできてよ、いっぱい持ってるよというものとは対立してしまう。人がどちらかに属するかもしれない。しかし
この両者が共存するのは、神の助けである聖霊において初めて可能になる世界なんだ。人が自由になるのは目的を自分に置かないこと。まあ、人という字が示していますように、相手を支えることによって支えられています。自分が自分だけがと、自分のためだけに存在しようとすると、よく考えると、人の奴隷になっていることに気づきます。また、自分自身の奴隷になっているかもしれません。問題はですね、その私たちの状況が、奴隷の状況であるか、自由人の状況であるかというのではなくて、自分の中にある志がどういうかということではないでしょうか。この世界のために、あの人のために、私は何ができるだろうかという志を掲げたときに、そこに自由な発想が生まれ出てくるのです。自分の好みや主義主張を超えて、相手の徳が高められることを望むのです。この世のあらゆる権威から、またあらゆる束縛から、自分自身から解き放たれて、相手の言葉が、ことが考えられるようにされる。その助けが聖霊だというのです。札幌に行ってある方からこんな本をプレゼントされました。雪とパイナップル。飛行機の中で読んでも感動して帰ってきたんです。これは鎌田実さんという長野県のお医者さんですけども書かれた本です。で、この中にですね、このチェルノブイリで、その原子力発電所で被爆、いろんな人がした。で、遠く離れた、この、ベラルーン共和国というところです。自然が美しい、川が気持ちがいい、魚がいっぱいいる、野花がきれい。お母さん何も知らないで、一生懸命子供と遊んでいた。で、アンドレイという子供ですけれども、その子供は雨の中を走って歩いていた。お母さんもそんなことをちゃんと知らせてくれないもんだからいいもんだと思って遊ばしていた。すると何年かしてアンドレイ少年は白血病になった。次々子供が亡くなった。それを知ったこの日本の師団がこの救援活動に入っていくんですね。で、アンドレイ少年のためにこの当時のソビエトでは薬がない、いろんな状況が悪い状況の中でたくさんの支援をこの一人の少年のために、で、この一人の少年を救うことは一人の少年を救うんじゃなくてそういう病気になっている人を救うということでものすごい力を入れるんです。しかし、まあその甲斐もなくですね、2年何ヶ月してこの少年は亡くなるんですが、そのお母さんがですね、思い出を言っているんです。そしてこのお母さんがですね、素晴らしい、悲しみや絶望の中ですら人間は感謝できることを知りました。私たちはアンドレイのこのことを通して人の愛を知りましたって言うんです。アンドレイ少年はもう何も食べることができなくなった。そこでこの弥生さんっていう女の子、看護婦さんですけど、日本から行った弥生さんっていう人、一生懸命看病するんです。でもアンドレイは食べられない。何か食べることができる？何も食べたくないですね、何分食べたくない、何か食べたいもの何か一つ言ってごらんって言ったら、パイナップルと言った。しかしパイナップルはこの貧しい国にはあるはずがない。2月の零下20度の その町にはない。そこでですね、小野弥生さんは町を一軒一軒歩いてストアを探してですね、パイナップありますか、パイナップありませんかって尋ねて回った。来る日も来る日も尋ねて回ったが、パイナップルは売っているはずがありません。そして何日経っても結局買えなかったんです。ところがその町中にですね、日本人の看護婦さんがパイナップルを探しているという噂が立った。その噂を聞きつけて一人の人が缶詰のパイナップルを持っていることが分かって届けてくれた。そして嬉しくなってですね、そのパイナップルをアンデレに食べさせた。アンドレイは嬉しそうに食べた。この話ですけども、人の愛というものができることは何かと思って一生懸命する愛というものが、絶望の中でも感謝することができる、そのことを教えてくれたというのです。私たちは自分にできることは限られているし、状況はまちまちです。宗教を超え、国境を超え、思想を超え、人種を超えて本当に愛が浸透する力を持っている。私は聖霊がその力を持っていると思うんです。ついつい自分たちは自分の持っているもの、自分の抱えている課題に縛られる。しかしイエスはしらりという告白のもとにですね、私のようなものでも何かできることがあるんだ、それが聖霊なんだ。聖霊を私たちはいただくときに、そこに自分がたとえ人の奴隷になってもいい、あの人のために尽くしてあげられることがあるんだっていうときにですね、力がある、言葉がある、エネルギーがそこにあるんだと思うんです。理屈じゃない、教義ではない、私たちの福音の力がそこにあるのだと思います。すべてのことに隷属し、すべてのものから自由である。私たちはすべてのことが許されている。すべてのことが益になるわけじゃない。許されているのは自分のためにではない、隣人のために許されている、他者中心の自由。自分の体だからといって勝手にしていいというのではありません。神の聖霊の住まいとされたこの体は隣人に仕える器として清められたのです。教会が聖霊をいただくことにより、神の宮とされたように私たちもまた聖霊を求めつつ、神の住まいとしての自分の体を愛し、尊び、そして整えていきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今朝この礼拝を感謝します。私たちを聖なる神の宮としてくださったことを恐れて感謝いたします。主よ、どうぞ整えて御用のためにお持ちください。イエス・キリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。